シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2016年制作のアメリカ映画マグニフィセントセブンからお届けします。黒澤明監督の傑作時代劇七人の侍と、この作品を西部開拓時代のメキシコに置き換えてハリウッドリメイクしたウエスタン荒野の七人という二つの名作を原案に描いた西部劇です。トレーニングデイ、イコライザーのアントワン・フークア監督と主演のデンゼル・ワシントンがタッグを組んで、クリス・プラット、イーサン・ホーク、そしてイ・ビョンホンらが共演した作品です。今回はマグニフィセントセブンのサウンドトラックよりザ・マグニフィセントセブンをお届けします。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。4月4日から全国公開中、終わりの鳥をご紹介します。命の終わりを告げる鳥と対峙する母子を描いた奇想天外、そして心温まる作品です。クロアチア出身のダイナ・オープスッチ監督が長編初メガホンを取りました。死という概念を独創的な映像表現で視覚化し、病気の少女、そしてその母親が奇妙な鳥との出会いを通じて、間もなく訪れるであろう別れを受け止めていく姿をユーモアを交えつつ描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。病に侵され余命わずかな少女チューズデー15歳、母ゾラと暮らす彼女の前に喋って歌う変幻自在な1羽の鳥が舞い降ります。それは地球を周回して生き物に命の終わりを告げるデスという名の鳥でした。チューズデーはデスをジョークで笑わせて、外出中の母ゾラが帰ってくるまで自分の命を引き延ばすことに成功します。やがて帰宅したゾラは鳥の存在に恐れをののき、愛する娘のもとから遠ざけるべく暴挙に出るのですが、恋人はアンバーのローラ・ペティクルーがチューズデーを演じ、テレビドラマウィープのジュリア・ルイス・ドレイファスが母ゾラを演じました。生き物の終わりを告げる奇妙な鳥と突如出会ったことで、死と向き合いながら今ここにある生きる喜びをかみしめる母と娘の物語。死者を通じて感じたことは、今ここにある生きるということを鮮やかに照らし出してくれているということでした。劇中に流れてくる曲は今お聴きいただいているアイスキューブのIt was a good day です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
A24 はまたしても奇想天外にして心温まる親子の物語を送り出してきました。喋って歌う一羽の鳥、それは地球を回って生き物の終わりを告げる、その名もです。まさに死です。そんな死を告げる鳥が15歳の娘チューズデーの前に突然現れました。チューズデーはとても頭の良い娘です。機転を利かせ、その死に対しジョークで笑わせ、母親が帰宅するまで自身の最後を引き延ばすことに成功します。そして家に戻ってきた母親ゾラ。彼女は鳥の存在に恐れおののき、愛する娘の身からデスを全力で遠ざけるべく暴挙に出ます。今回のこの作品、長編監督デビュー作となるクロアチア出身のダイナ・オープスイッチの作品です。この発想には驚きました。死を宣告する、その存在を鳥の姿に視覚化する、このデスのおかしくもあり恐ろしくもあるそのキャラクター。死は生きていれば必ず訪れる自然の摂理です。しかし誰もが見たくないと遠ざけてしまう、そういう存在です。終わりを知るデスは 忌まぬ際に人を脅かし、心配し、そして抱きしめます。ですとどんなに親しくなろうとも、運命に抗うことはできません。この作品は死を描いています。と同時に死と相反する生を鮮やかに浮かび上がらせています。デスはゾラにこう語りかけます。神はいないが来世はある。あなたの残す響きや痕跡や思い出の数々。それがチューズデーの来世だ。あなたの生き方があの子を生かすことになるんだ。そう語ります。これは愛する者への強い思いと、生ある限り必ず訪れる死、その死があるゆえに、前向きに生きることの大切さと生への渇望を強く感じる、そういう作品です。最後は温かい愛の物語です。どうぞご覧ください。
4月4日から全国公開中、終わりの鳥、1時間50分の作品です。4月11日から公開、シンシンをご紹介します。アメリカ・ニューヨークで最も厳重なセキュリティが施されたシンシン刑務所で行われている収監者更生プログラムの舞台演劇を題材に、無実の罪で収監された男と収監者たちとの友情を描いた感動の実話を映画化しています。主要キャストの 85% 以上が実際にシンシン刑務所の元収監者であり、演劇プログラムの卒業生及び関係者たちで構成されるユニークかつ挑戦的なプロジェクトです。主演をラスティン・ワシントンのあの日を作った男でアカデミー賞にノミネートされたコールマン・ドミンゴが務めました。ストーリーを簡単にご紹介します。無実の罪で収監された男ディバイン・ジーは刑務所内更生プログラムである舞台演劇のグループに所属し、収監者仲間たちと日々演劇に取り組むことでわずかながらの生きる希望を見出していました。ある日、刑務所で一番の悪人として恐れられている男、通称ディバイン・アイことクラレンス・マクリンが演劇グループに参加することになります。そんな中、演劇グループは次の公演に向けた新たな演目の準備に取り掛かるのですが、主人公ディバイン・ジーを演じたコールマン・ドミンゴは第97回アカデミー主演男優賞にノミネートされ、ラスティン・ワシントンのあの日を作った男に続き2度目の主演男優賞ノミネートを果たしました。その他、シンシン刑務所の元収監者で舞台演劇プログラムの卒業生、関係者である俳優の方々が多数参加しています。監督はザ・ボーダーライン、合衆国国境警備隊などの作品を手掛けてきたグレッグ・クエダー監督です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品は昨年映画ファンに支持されるサウス・バイ・サウス・ウエスト映画祭で観客の投票により選ばれる最高賞、いわゆる観客賞を受賞しました。この映画の評価はここから始まっています。人が生きていく中で求めることはいろいろあります。そんな中で自由に生きること、それが与えられない環境はとても苦しいものだと思います。ここに登場する舞台は刑務所です。そして主人公たちはそこに収監されています。舞台演劇を通して収監者の更生を目指すプログラム、そのプログラムに取り組む中で育まれていく友情と再生を描いています。主要キャストの 85% 以上が実際にシンシン刑務所の元収監者であるということを聞いて驚きました。主演のコールマン・ドミンゴの演技がうまいのは当然としても、他の出演者たちの演技がとても自然なのがいいと思います。 自由を求め苦悩する彼らの姿、そして最後に彼らが見せる友情に心地よい思いが残ります。ぜひご覧ください。
4月11日から公開、シンシン、1時間47分の作品です。さて、今回は映画終わりの鳥、シンシンのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。なお、どちらの作品をご希望か必ずお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードは自由に生きる、これが今日のキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードは自由に生きるです。なお、ご応募の締め切りは4月9日水曜日です。皆様からのたくさんのご応募をお待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画ヒアー時を超えて、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は富山県富山市にお住まいのラジオネーム三毛猫大和さん、埼玉県埼玉市にお住まいのパイナツプルさん、大分県大分市にお住まいのニトコマちゃんさん、幼少の頃人形につけたお名前だそうです。かわいい、おめでとうございます。三毛猫大和さんから、トム・ハンクスの大ファンです。映画の説明を聞いてぜひ見に行きたいと思いました。映画が大好きな私はこの番組が大好きです。また楽しい番組期待していますとくださいました。わ、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ三毛猫大和さん、トム・ハンクスさんの10代から70代まで演じたお姿、映画館でご覧になってくださいね。パイナツプルさんから、映画に関するラジオを探していたところこの番組と出会って2ヶ月ほど拝聴しています。ありがとうございます。まるでお二人から映画の講義を受けているかのような学びのある楽しい時間をいつもありがとうございます。恐縮です。フォレスト・ガンプは私の生まれる少し前の作品ですが、昨年初めて見て大好きになった映画です。そのメンバーが30年ぶりに集結した新しい作品ということですが、私にとっては昨年の感動をまた今年も新たに感じられるのかと一人心高鳴らせています。これからもぜひたくさんの映画を教えてください、楽しみにしていますとくださいました。ありがとうございます。ぜひ映画館で堪能されてくださいね。ひとこまちゃんさん、静かな夜更けに妻と二人ラジコで聞いています。まもなく全国上映とのご案内でも、定年退職後に帰郷した地方ではシネコンや名画座などでもその時期がかなり先だったり、身近な場所での上映がなかったりと様々ですが、お二人のお話から内容を想像してその世界に浸ることができます。大変ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。こちらこそです。追記、夫婦二人とも都内近郊での生活が長く、白金の地も妻の卒業した学校の近くです。番組を聞きながらその地を歩いた頃を思い出して、また行こうねと話したりしていますとくださっています。あ、そうですか、白金には懐かしい思い出がおありなんですね。お二人共通の思い出があるといいですね。素敵なエピソードありがとうございます。三毛猫大和さん、パイナツプルさん、ニトコマちゃんさん、ご当選おめでとうございました。そして外れてしまった方ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。愛知県名古屋市にお住まいのジニーさんです。矢沢さん、浜田さん、いつも楽しい映画談義をありがとうございます。こちらこそです。日や時を超えてについて知った時、フォレスト・ガンプのスタッフ、キャストが集結していると驚きました。あ、ジニーさんのようにですね、フォレスト・ガンプの映画の思い出も合わせてお寄せくださる方、今回非常に多くいらっしゃいました。 すべて拝見させていただきました。ありがとうございます。フォレスト・ガンプは少し特別な映画です。私は中学生の頃に映画を好きになって母にもいろいろ勧めましたが、あまり響かず、鑑賞中に寝てしまったり、展開を追えずわからないとなったりしていました。時が経って私は就職し、映画好きの上司から映画の DVD を貸してもらうようになりました。その中にフォレスト・ガンプがあり、母が自分から興味を持ち見てくれて、母のハートにクリティカルヒットしたようです。Stupid is as stupid does など映画のセリフを覚えて話しかけてくるほど好きになっていました。母に映画の楽しさが届いたことがとても嬉しかったです。日や時を超えてを知った時もすぐに母に共有しました。母と二人で見に行きたいなと思っていますとくださいました。 Stupid is as stupid does は主人公の母親がバカな行いをする者がバカなのよ、あなたは正しい行いをしている限りバカなんかじゃないのよと励ますシーンで出てくるセリフですね。ああ懐かしい、思い出しました。ジニーさんありがとうございます。続きまして、愛知県名古屋市にお住まいのゆりりんさんです。いつも恋人と楽しく番組を拝聴させていただいております。あ、そうですか。彼は自分の投稿が読まれるかなとドキドキ待っていますとくださいました。ゆりりんさん、今日も彼と一緒に聞いてくださってますかね。いつもありがとうございます。福岡県大野城市にお住まいのアンディさんです。ラジコで毎週聞いています。ありがとうございます。若い頃、雑誌スクリーンやロードショーを購入しては映画情報を楽しんでいたのですが、子育てや仕事でたまにしか映画館に行けなくなった時期を過ぎ、今ではネットや映画館でも好きに見られるようになりました。いいですね。でも公開時に映画館で鑑賞するのはやはり醍醐味がありますね。とても見たい映画の一本なので応募いたしましたとくださいました。アンディさん、今回外れてしまってごめんなさい。ぜひ映画館でご覧になられましたら、また感想を共有していただけますと嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、神奈川県川崎市にお住まいのマッソミルケンセンさんからいただきました。ロバート・ゼメキス監督とトム・ハンクスの映画といえばフォレスト・ガンプが有名ですが、私は小学生の頃にテレビで見たキャストアウェイの方が強烈に印象に残っています。あの映画を見た後、自分も突然誰もいない場所に放り出されるのではないかと不安になって、しばらく家から出られなくなったことがありました。とても印象的だったんですね。今度の映画は一つの場所をテーマにした作品なので、そうなる心配はなさそうですとくださいました。うん、そうかもしれませんね。今回外れてしまってごめんなさい。ぜひ劇場でご覧になってみてくださいね。まだまだご紹介したいところですが、お時間が来てしまいました。今回もたくさんの皆様からのご応募、そして心温まるメッセージの数々お寄せいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
新年度4月になると、入学入社と新しい環境の中に移る人も多いことでしょう。そのような中で一生の友と巡り合うかもしれませんね。今日の作品は、人種や年齢、生まれ育った環境が全く違う二人が出会い、真の友情を育んでいく映画です。今日の作品は、2011年に公開されたフランス映画、最強の二人。この作品の監督は、エリック・トレダノ、そしてオリビエ・ナカシュです。脚本もこの二人が担当しています。主演はフランソワ・クリュゼ、オマール・シー、この二人です。作品は、頸髄損傷で体が不自由な富豪と、その介護をする人となった貧困層の移民の若者の交流を描いています。この作品は、第24回東京国際映画祭で最高賞である東京さくらグランプリを受賞しました。 合わせて主演の2人も最優秀男優賞を受賞しています。またフランスのセザール賞では作品賞をはじめとする9部門にノミネートされ、結果オマール・シーが主演男優賞を受賞しました。フランスでは歴代観客動員数で3位、そして日本で公開されたフランス語映画の中では歴代1位のヒットとなった作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。登場するのは富豪のフィリップです。演じているのはフランソワ・クルゼ。彼は首から下が麻痺しており、体を動かすことができません。フィリップと秘書のマガリーは住み込みの新しい介護人を雇うために候補者の面接をパリの邸宅で行いました。そこにやってきた中にドリスがいました。演じているのはオマール・シーです。ドリスはこの面接で職に就く気持ちなど毛頭ありませんでした。給付が終了間際となった失業保険を引き続きもらえるようにするために面接を受けに来ただけだったのです。そして不合格になったことを証明する書類にサインをもらえればそれだけでよかったのです。ところが気難しいところのあるフィリップは他の候補者を全く気に入らず、介護や看護の資格も経験もないドリスをなぜか周囲の反対を押し切って雇うことにしました。試用期間として1ヶ月間フィリップの介護人として働くことになったドリス。彼の仕事ぶりは少々雑ではありましたが、フィリップは彼自身を病人としてではなく一人の人間として扱ってくれるドリスと徐々に親しくなっていきます。1ヶ月後ドリスはなんとフィリップの信頼を得て本採用が決まります。そしてある晩2人で外食した時に彼の体の障害や亡くなった妻の話を聞くのでした。ある日フィリップが文通相手の女性に出す手紙を秘書に代筆してもらっていたところ、相手の女性とはお互いに顔も声も知らないと聞いたドリスは文通相手に勝手に電話をしてしまいます。そしてフィリップは相手の女性と会う約束をすることになります。数日後文通相手と会うために待ち合わせ場所に向かうフィリップでしたが、自分自身の障害を知られるのが怖くてドタキャンしてしまうことになります。映画の中ではフィリップとドリス2人が無茶をするシーンも出てきます。劇中で猛スピードでフィリップの高級車でドライブします。それを見かけたパトカーが彼らを追いかけます。とうとう逃げ切れなくなった時に警察官が現れた時、フィリップがとっさに発作のふりをして事なきを得ます。また2人で旅行に出かけ、プロの手を借りてパラグライダーでしばし大空を舞う姿も登場します。フィリップにとって今やドリスはかけがえのない友となりました。映画の中ではフィリップが後に文通相手の女性に会うシーンも登場します。そしてフィリップはドリスの家族の話を聞いて彼との別れを決心するのでした。この作品は一見するとコメディ映画ですが、このシリアスなテーマを含みながら生きることに前向きなメッセージ、それを私たちに与えてくれました。大いに笑いながら最後は心に残る二人の名演がとても光った名作です。機会があればぜひご覧ください。
今夜は映画最強の二人のサウンドトラックよりウナマティーナを聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は 浜田節子と。
二人でいると心から笑える。あなたにそんな友はいますか。矢沢俊彦でした。